私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たち死んだらどうなりますかというふうに聞かれたら、皆さんはどのように答えられるでしょうか。まあ、私たちは信仰者、また聖書を読んでいますから、あ、復活しますという答えをですね持っていらっしゃると思います。まあ、しかしですね、本当にそれがですね、死に直面している方にですね言えるか、まあ、それがですね今問われていることでもあります。まあ、今度ですね、大江小学校の前にですね病院が2つできます。新都病院と高野病院と言いますが、まあ、高野病院の方にですね実は緩和ケア病棟ですね、就活のですね病棟ができます。終末医療ですね。まあ、これはあの新しくですね病院が作られるということです。そのですね緩和病棟にですね誰が一体必要なのか、まあ、その中でですね最近言われている臨床宗教師ですね、その働きをですね必要とするということで、この前ですね呼ばれて、臨床宗教師とは何かという話をしてきました。まあ、その臨床宗教師といってもですねまだ始まったばかりなのでですね何をしていいのか何をしているのかというのは分かりづらいと思います。まあ、ただですねキリスト教で言えばですねチャプレンの働きです。まあ、はっきり言うとチャプレンの働きだと思います。まあ、学校にですねチャプレンがおられるし、病院にチャプレンがおられる。まあ、キリスト教はですね軍隊にもチャプレンがいます。まあ、デイン先生は軍隊のチャプレンだったですし、まあ、小曽我先生は学校のチャプレンですし、まあ、チャプレンというのはですねそこで聖書を教えているのが仕事ではないですね。またですね軍隊もですね礼拝をしているのが仕事、それだけが仕事ではない。その人たちのですね心のケア、信仰のケアですね、まあ、そういうことをしていくのがですね多分チャプレン、まあ、ですから学生やですね軍隊だけではなくして、やっぱりそこを統括している人たち、また院長とかですね先生たちのケアもしていくっていうのが、まあ、チャプレンの働きだろうと思います。まあ、そう思うとこの緩和ケア病棟におけるですね、臨床宗教師の働きは何か、それは、死を迎える方々だけにですね、使えていくのではなくして、病院の院長先生とか看護スタッフ、ケースワーカー、まあ、そういう人たちの心のケアもしていくのが臨床宗教師なのだというふうに思います。まあ、今医療現場でですね一番問題になっているのは何か、実は亡くなっていく人たちの心のケアもそうなんですけどもっとはそこに働いておられる医療スタッフが今本当に精神的にボロボロになっておられるという、まあ、そのことが一番の問題だろうなというふうに思います。まあ、この前もですね話した中でですね、その緩和もう病棟はありませんけど、もうがんの末期の患者さんのところに行かれたりするんですね。まあ、そうすると人は死んだらどうなりますかというふうな質問を受ける。その時に自分は答えを持っていない、まあ、そうだと思います。看護スタッフ、お医者さんは治すのが仕事なのでですね、死ぬっていうことの想定は多分ですね死ぬっていうのを想定をしながらもやっぱやってると思いますけど、生きるですね、回復するというのが仕事だからです。死んだらどうなりますか、死んだらですか、その答えに持ってないってことに唖然とするという、まあ、そういう話をしておられました。まあ、府長さんがですねこういうふうに言っておられましたですね。一人の患者さんがですね死んだら無になるですね、何にもなくなってしまうですね、それのみをですね行くたんびに言われるですね。いやいや、そうじゃなくしてですね死んでもですね無になるだけじゃないんじゃないんですか、人の心の中に思い出として残るんじゃないんですか、いや死んだら無になる、そればっかり言われるですね。こういう方のケアはどうしたらいいですかと言われてもですね、自分ならどうするだろうなと思いますですね。死んだら無になるですね、そればっかり言われるですね、だから治療もしたくないし何もしたくないしですね、もういいんだって言われるですね。まあ、そういう中でですね、じゃあ牧師だったら何て答えるんですかって言われた時にですね、何て答えるかなですね、まあ、まず受け止めるでしょうね。ああ、死んだら無になると思われてるんですね、そう信じてらっしゃるですね、 でも私はですね、違う考えを持ってますので、その考えを聞きたいですかって言うかなとですね。聞きたいとおっしゃればですね、言うですね。いや、聞きとうないって言ったら、そうですかって言ってですね。臨床宗教師の働きは多分その辺なんですよね。こちらが提供できるものは何かですね。無理強いしてですね、提供する必要もない。求められたらですね、死んだらどうなりますか、あなたの宗教においてはなおどう考えてますか、聞かれたらですね、答えますけど、まあ、それで聞かれなかったらですね、それを受け止めるだけで帰ってくるだろうな、というような話をですね、してきましたですね。まあ、そのですね、方のところにですね、一回ですね、聞きたいですかって聞いたら、うん、あなたの考えだったら聞きたい。キリスト教の考え方は復活っていう考え方ですよっていうですね、新しい命をですね、受けて神のもとでもう一度ですね、生きる人生が与えられる、そう信じています、私は信じています、分かった、で帰ってきたんですね。それでですね、まあ十分な働きができたかどうかって分かりません。でもですね、私はそう信じているですね。そう思うとですね、死んだらどうなるかっていう答えを持ってる、これはとっても素晴らしいことだしですね、また、この世で生きる勇気っていうのが与えられることなんだろうなと思いますし、まあ、今日それを教えてくださったのがですね、イエス・キリストのこの言葉だというふうに思います。まあ、私たちの誰もがですね、人生の歩みの中で人の死を体験します。人の死を体験した人はいないですね。まあ、東北の地震もそうですけども、あれはおびただしくですね、数が多かった。まあ、熊本地震もですね、まあ、少ないとはいえですね、やっぱり100人以上のですね、関連死を含めると死を経験している方がおられます。まあ、その方が家族だったり親族だったり友人だったり知人、まあ、この世を去っていくのをですね、この目で見ます。まあ、亡くなっていく人たちが自分にとって大切な人や愛する人、かけがえの人であればあるほどですね、その死は悲しくて辛いものになっていきます。私たちは人と交わりながら共に生きるということの中に、実はですね、まあ、根源的なですね、喜びと力を汲み取っています。まあ、しかし死というのはその喜びとか力を無残にも引き裂いていく、そういう別れというのをですね、まあ、私たちは経験させられているのです。まあ、愛する者と一緒にいたい、ずっと一緒に共に生きていきたい、そういう望みがあります。しかし死というのは非常にもうそれを断ち切っていくという、そういう怖さがあるのです。ですから死んだらどうなるんですか聞く、その中に本当にその非常な望みから断ち切られていくという怖さ、恐怖、そういうものを皆さんも経験しておられるんじゃないかなというふうに思うのです。ですから臨床宗教師は何をやっているかっていうと、もう傾聴しかないのです。聞いていく、まず聞いていく、そして求められれば自分のですね、信じている信仰をですね、提示する、まあ、そのことしかできないんだろうなと思うのです。まあ、イエス様も一人の人間として親しい人の死がどれほど痛ましくて悲しいものであるかよく知っておられます。まあ、それをご存知です。まあ、しかし死がその人との永遠の別れでないという真理も持っておられます、というか示してくださっています。まあ、今日はこの福音のことを私たちに教えられていることです。死がその人の永遠の別れではないとイエス・キリストがですね、それを私たちに示す、まあ、それを私たちが受け取るということなのでしょう。まあ、今日の箇所はイエス様は友人のラザロが重い病気で危険な状態にあることを聞いて、そこから始まります。でも不思議なのです、既得なのに行かないということです。私たちがもしも自分の親しい人、また愛すべき人、家族が既得って聞いた場合はどうするか、一目散にですね、多分駆けつけていくのではないかなと思います。間に合わなかったらですね、それできっとですね、落ち込んでいくんだと思います。なんで私はぐずぐずしていたんだろうですね。しかしイエス様はですね、今日はとってもゆっくりしておられます。死んで4日も経っていますからというふうに言われる通りですね、それぐらいゆっくりラザロのところに行かれたという、どんなに重い病気で死を直面している状態にあったとしても、ラザロの姉妹マルタやマリアたちが待っているベタニーにすぐに行こうとはされなかった。まあ、距離があったのかっていうとそうではありません。 エルサレムからですね、安息日に歩けるぐらいの距離、立法に違反しないぐらいの距離がベタニアですから、行こうと思えばすぐにですね、行けたんです。でもですね、4日前にすでに息を引き取り、埋葬されていた。そこにゆっくりゆっくりとイエス様が近づいていかれるということです。この4日間というのは一体何なんだろうなと思います。マルタとマリアというのは深い悲しみに包まれてたでしょう。その悲しみの中にありながらイエス様が来ない。もっと悲嘆にくれたかもしれません。しかしイエス・キリストは偉大な奇跡を通して神の栄光を表すためにこの4日間という時間を持たれたのだというふうに思うのです。イエス様は出迎えたマルタに、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない、このことを信じるかと言われたのです。すでにラザロが亡くなって4日経っている、その悲嘆に暮れているマルタに向かって、私は復活であり命だ、私を信じる者は死んでも生きる、これを信じるかというふうに言われるのです。マルタはですね、それに対してちょっと違うような答え方をしています。しかしですね、それをまた突き抜けて、私は復活であり命であるというふうにおっしゃるのです。そのことの意味はですね、次にラザラを生き返らせた時に初めて分かったことなのかもしれません。この奇跡を通して神の御子イエス・キリストは永遠の命を与える、その主である、神であるということにマルタとマリアは気づいていくのです。もしこのことがなかったならどうだっただろう、4日間がなかったならどうだろう、本当に信じることができたか、そのようにも思うのです。この悲嘆に暮れた4日間、死と向き合った4日間があったからこそ、イエス・キリストが私たちの復活の命を与えてくださる、その神であるということを信じることができたのではないかなというふうに思います。ですから、この死ということと4日間というのは大切な時間だったのだというふうにも思うのです。イエス・キリストは初めからラザロが復活する、知っておられるし、そうできる、そう知っておられるから、ゆっくりと歩いていかれたのでしょう。イエス・キリストことが復活であり命であるから、ラザロを復活することができる、それを知っておられるからゆっくりと歩まれるのでしょう。だとするならば、私たち死んだらどうなりますか。復活の命が与えられて、また新しく生きることができる、その希望に生きることができるということだというふうに思うのです。実は大江教会に関してですね、直接的に関係する方もおられますけれども、去年九州学院の卒業生が2人ですね、天国に召されました。1人は松本太郎牧師ですね。この前記念館がありまして、松本太郎牧師はこの大江教会で献身令を受けて、でここの教会から神学校に推薦されて行かれたんですね。あとはですね、ルテ教会の牧師になって、単立のルお父さんの教会で牧師をされました。とってもユニークなんですね、牧師っていうか、牧師の枠を超えた牧師だったんですね。漫画家でもありましたしですね、いつの間にかですね、男性として生まれてきてもやっぱり女性の心を持っておられた先生だったのでですね、今 LGBT がありますけども、そういう先生でもありました。この先生はですね、松山教会、ルーテル教会の松山教会に帰った時に非常に面白いことをしておられて、アーケードの時にですね、ギターを持って立たれてですね、路傍伝道だったのかな、で横にですね、看板を立ててですね、私は西洋の祝福祈祷師だから何でもお祈りしますみたいなことが書いてあって、何やってんだろうなですね、私に困ったことは何でも相談しなさいみたいな看板を立てて伝道しておられたのが非常にユニークだったですね。そういうですね、枠にとらわれない牧師がですね、実は突然ですね、天に召されていって、この前ここで記念会がですね、ございました。もう一人はですね、小原君っていうですね、これもですね、ルーテル教会の実は進学校でですね、実は一緒でした。小手川先生のクラスからですね、確か5人ですね、その時にですね、ルーテル進学校に行ったなと思いますですね。他の生徒たちも洗礼を受けて、それぞれの場所で活躍しておられます。この小原君というのはですね、進学校を卒業してアメリカに渡ってですね、そしてまた帰ってきて、福祉の仕事をしたり、また いろいろな、仕事をしておられました。まあ、飲食業はですね、特にしておられたんですね。でも病気があったんですね。大動脈瘤っていうかですね。ね、まあ、まあ、それで実はですね、去年ですね、地震のあと5月にですね、まあ、2回目のその手術をするというですね、ことでした。まあ、それであの地震の時にですね、入院してたんですね。まあ、その入院の準備をしておりましてですね、5月の確か10日ぐらいがあの手術の日だったと思いますけどですね、まあ、入院しててですね、で彼はどうしたかですね、実はですね、地震のあとすぐに病院を抜け出すんですよね。まあ、お医者さんはですね、そんなことをすると命の危険があって死ぬぞって言われたんですね。でもどうしようもなかったんですね。まあ、彼多分それが生き方だったのでしょう。まあ、彼のもとにはですね、家族がいてですね、まあ、一番下の子供は女の子でですね、まあ、ダウン症の女の子を抱えてますですね。奥さんと2人の子供がいて、多分この地震の中でですね、家族が、父親がいないところでどんなに寂しく辛い思いをしているのか、家もですね、まあ、壊れていく、まあ、そういうところ、まあ、お父さんがですね、施設に入っておられてですね、死をですね、まあ、迎えようとしている。まあ、彼が亡くなって1週間後にですね、お父さんも亡くなったんですけど、まあ、ですからそういう状況の中において寝ているってことができなかったのかもしれませんですね。で、彼は抜け出してですね、支援活動をしていくんですよね。それで結局はですね、天に召されていくんですね。で、大江教会ですね、実はですね、地震があって1週間後ですね、彼やってきたんです、ここにですね、ダウン症のですね、娘と共にですね。で、彼は手にですね、何持ってたかっていうと、段ボール箱いっぱいの菓子パンを持ってたんですね。どこで集めてきたか分かりません。Facebook でですね、大江教会がカフェになってる、そこに被災者の人たち、特に赤ちゃん連れのお母さんたちがたくさん来てるということを知ってたんですね。なので、その役に立ててほしいって言って、山ほどですね、菓子パンを持って、トンとですね、置いていったんですね。自分の家族もおでん食べたら、いや、そんなことはしないですね。それだけのですね、たったですね、10分ぐらいのですね、ことでしたですね。あんた、そんなことしてると死ぬよですね。もうすぐ手術なんじゃないって死ぬよ。大丈夫ですね。俺はクリスチャンだからですね、もし死んだらですね、次の世界でイエス・キリストが新しい命をくれる、信じてるから大丈夫です。と言って、それが最後の言葉だ。ですね、でそれからですね、1週間もしないうちに天にですね、召されていったんですね。まあ、彼の生き方は何だったんだろうなと思うんですね。まあ、死が怖かったかと、怖かったと思います。そういうですね、もうですね、出たらですね、もう二度とですね、生きていくことはできないっていうお医者さんの宣告、それを振り切ってですね、それをやっていたのでしょう。でも彼の中にはですね、死は終わりではないということがきちっとあったんだろうというふうに思います。いや、死んだらイエス・キリストが新しい命を与えてくださってですね、神様の国で生きてまた再び会うことができると僕は信じてますから、という言葉とともにですね、天に召されていったんですね。まあ、家族にとってみればですね、なんであの時止めなかったんだろう、悔いが残るかもしれません。なんであの時にですね、病院に静かに寝ていなかったんだろう。でもそれは彼が決めたことで、彼の人生だったんだと思います。まあ、私は復活である、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて、私を信じるのは決して死なない。まあ、多分この御言葉をですね、今日ですね、読んだときに、小原君のことを思い出したのはですね、次の世界が必ずある。まあ、そのことをですね、イエス様は約束してくださっている。まあ、そのことを思ったときに、今日私たちはどういう生き方をしなければならないかというのを問われているってことだろうなと思うのです。まあ、ラザロの奇跡はイエスを死にある直接的なきっかけとなります。しかしですね、これを境にですね、ファリサイ派やですね、イエス様を殺すことを決めにかかります。しかしイエス様はですね、私たちを死から救うために十字架へと導かれる。そしてその十字架は終わりでないってことを示された。そのことがですね、今日このラザロからきっかけを起こって私たちに与えている、そのことをですね、私たちは忘れてはならないと思います。来週は受難手術を迎えます。主の十字架の意味というのを考えながら1週間を過ごしてまいりましょう。 祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主イエスキリストは、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、そう教えてくださいました。どうか私たちも復活の命に生きることができるように、今日生きることのできるための力をどうか信仰によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。